東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今年もあともう2ヶ月切ったということで、2022年早かったな。年々早くなるんでしょうね。さあ、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。毎月多くのビジネスマンを悩ませる経費精算、月末期末の面倒な作業というイメージですが、今週は出張経費管理クラウドを手掛ける株式会社コンカー代表取締役社長三村正宗さんをお迎えします。経費精算がない世界を目指すというコンカー、三村さんが思い描く未来の風景とは。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は株式会社コンカー代表取締役社長三村正宗さんをお迎えしました。三村正宗、1993年慶応義塾大学法学部卒業、 SAP ジャパン株式会社に入社後、社長室長、 CRM 事業本部長、戦略製品事業バイスプレジデントなどを歴任。2006年マッキンゼイ&カンパニーに入社し、金融、通信、ハイテク企業などの戦略プロジェクトに従事。2008年日本マイクロソフトを経て、2009年ベタープレイスジャパン株式会社シニアバイスプレジデントに就任。2011年コンカー代表取締役社長に就任。働いていらっしゃる方ならコンカーという名前聞いたことある方も多いと思いますが、全世界で7800万人が利用していて、日本でも8年連続トップシェアの出張経費管理クラウドを提供されているコンカーということで、これ改めて主なサービスご紹介いただけますか。
はい、私どもコンカーは間接業務のクラウドサービスを提供しています。主に経費精算、請求書業務、出張業務といった領域をカバーしています。
はい、あのサラリーマン時代思い出して、楽しいことの方がもちろん多かったけど、私一番嫌いで苦手だった業務が経費精算、
はい、あ、そうだと思います、
だったんですよ、
はい、私も若手の頃は経費精算がめんどくさくて、もう自腹でやっちゃってました。
もうこれこの細かい額はもういいかってなっちゃうんですよね、はいはい、
あの時今回があればと思ってます
じゃあご自身のそんな苦い経験も踏まえて、今コンカーで推し進めていらっしゃるわけなんですね、
はい、
でもあの処理している経費がこれ世界でですよね、8兆円分っていうのは、
コンカーは全世界でデファクトサービスのように使われております、はい、フォーチュン500という企業番付がありますけれども、あちらで言うと 75% で、国内ではですね、時価総額トップ100企業のうち約3分の2に当たる62社にご利用いただいております。
中小あると思いますが、はい、主に大企業が多いっていう傾向があるんですか。
中小も浸透はしているんですが、特に大企業で多くてですね、うん、あの代表的な利用企業ですと、トヨタ自動車様であったり、三井住友ファイナンシャルグループといった企業にご利用いただいております。
それ大企業の方々が多く使ってるっていうのには理由があるんですか。
はい、一つはですね、あの私どもの、日本市場への展開戦略がありまして、我々あの今でこそ事業11年目になっておるんですが、当初はやはりあの初代も少なかったので、まずは大手マーケットに徹底的にフォーカスしようという戦略でやっております。
そうですね、三村さんが代表を務められたのが2011年ってことで、当時13人くらいだったんですね。
あ、そうなんです、あの私が入社した時はですね、本当にあのアシスタントと、あとあの技術担当の人間が一人いるだけで、 まさにゼロから、立ち上げました。
今はだいたいどれくらい？
今はだいたい350人程度ですね。
はあ、なるほど。でも経費精算って言葉はちょっとね、頭が痛くなるななんていう方多いと思うんですが、コンカーが目指しているのが経費精算のない世界っていうことで、これはどういうことなんですか？
はい、今笹川さんおっしゃった通り、経営精算非常に面倒くさいですよね、
はい、
ですので経費精算という面倒くさい仕事をしなくても、うん、経費が払い戻される、その世界を作りたいと思っております。具体的に言いますと、5つのレスというものを実現することによって、経営精算の仕事がなくなってくるというふうに考えています。まず1つ目がキャッシュレスですね。従来経費使うときに現金であったり、あと個人のクレジットカードが多かったと思います。そうすると企業側としては、そういった現金や個人のクレジットカードのデータを補足することができないですね。ですので、使ったそのビジネスパーソンが自分で手で入力する必要があります。ですが今回は徹底的にキャッシュレスで経費を使ってくださいということを推奨しております。でそのためにもキャッシュレスの決済手段、これあらゆるキャッシュレス決済と今回をつなぎ合わせていこうということで、法人カードであったりペイペイであったりスイカであったり、あるいはタクシーの配車アプリケーション、これとデータ交換してるんですね、
はい、
ですのでこれ次の入力レスにつながってくるんですが、デジタル決済をしている限りデータが勝手に今回に集まってくるんです。
ほう。
ですからご自分でいつどこでいくら使ったかっていう情報を入れなくても、キャッシュレス決済すれば入力を不要とすると、入力しなくても経費精算が終わるという考え方です。
夢のようですね。
そうですね、これが2番目の入力です。
はい、はい、
で3番目はですね、ペーパーレスということで、かつて日本はですね、紙の領収書が必要だという規則がありました。ですがこれ電子帳簿保存法という法律なんですけども、私ども日本政府と財務省に働きかけを行いまして、この電子帳簿保存法の改正が数年前に実現しました。
私今でも絶対に紙の領収書原本ないとダメだと思ってます。
はい、これ変わったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、この改正によってですね、紙の領収書の原本ではなくてスマートフォンで撮影した画像、
はいはい、
これが領収書の代わりになったんです、
うんうん。
さらにですね、去年ですね、もう一段階進んだ改正がされまして、つまりキャッシュレスで、経費を使っていれば、その支払ったデータの複製がカード会社とか、あるいはスイカとかペイペイから送られてくるわけです、
はいはい、
ということは、うん、改ざんの余地がないですね。
はあ、
ズルをする余地がないですね、ということはキャッシュレスで支払ったデータそのものを領収書の代わりにできるんじゃないかと、
うん、
いうことを、財務省に働きかけまして、最初は首を縦に振ってくれなかったんですけども、確かにそれは合理性があるということで、デジタル決済したデータが領収書の代わりになるということですね。ですので今私タクシーで自宅から FM 東京まで来たんですが、キャッシュレスでタクシー支払って、で領収書いりますかって聞かれたんですけど、まあいりませんと。
はあ、一生懸命集めてる私。
はい。なぜかというと、キャッシュで支払ったデータが領収書の代わりになるからと。
でも確かによほどその領収書の写真を撮ったよりは、
はい、
信頼できますよね、データ
の。そうですね。はい、データの方が信頼できる。ね、これ大きく変わりました。これがペーパーレスですね。う
んうん、はい。
で4番目がですね、承認レスという考え方ですね。
承認の印をもらうのがね、はい、大変でしたよ昔は。
大変ですし、
はい、
あとは承認者の観点からすると、耳の痛い方も多いんだと思うんですけれども、ほとんどみんなザル承認なんですよね。
はあ。
ちゃんと中身見て承認してる管理職っていうのはごく一部で、やっぱりみんなこうザル承認的にやってるのが実態だと思うんです、
うん、
であれば管理職になり代わって、今回が代わりにですね、デジタルテクノロジーを使って、違反や不正がないかチェックして差し上げましょうと、うん、
そちらの方が目が鋭そうですね。
そうですね。ですので、そのコンカー上で違反や不正がないクリーンな経費だとみなされたら、もうその管理職の承認行為というのをスキップしちゃうんですね。
は
あ。そうするともう承認がレスになる、
うん、
ただし一件一件の経費ですと違反や不正っていうのは見つけにくいですけども、うん、これそのビッグデータって言葉がありますけども、データをどんどん蓄積させることによって、後で蓄積した経費データを分析しに行くんです、
はいはい、
よくメディアでその不正が発覚とか逃げ足しますよね、
はい、
あれって個別の経費をチェックするので分かるのではなくて、たまったデータを 検査したら何か不正な足跡が見つかるということで、蓄積データに対するチェック、これ相当精度が高いので、はい、もう不正をする気がくじかれるという考え方ですね。
窓際の上司が犯行をしているよりも、はい、本課が見てる方がちょっと不正しにくいし、ちゃんとしようと。
そうです。ですから、そのルールにのっとって違反や不正なく経費を使ってる限り、誰も何もしなくても経費の払い戻しがされる、そんな社会にしていきたいなというふうに思っております。
しかも大企業であればあるほど、多分いらっしゃるその犯行を押すために、はい、承認のための上司みたいな方いらっしゃいますけど、
そうです
ね、その方々の人件費もね、うまくこう、はい、違う業務やってもらったら、
はい、そうなんです。
会社にとってもリメリットありますよね。
さらに、あの管理職の方だけではなくて、あの経理部門でも、うん、領収書と入れられた内容の付け合わせをやってる人たちがすごく多くいるんですよね。そういう労働集約的な単純作業から、貴重な労働人口、まあ、あの減少する方向にありますから、解放して差し上げたいという考えもあります。
あと私もう一つ、やっぱり数年前にフリーランスになったので、ちょっとこれ気になるので聞きたいんですが、はいはい、あの来年インボイス制度が始まるということで、はいはい、特にあのスモールビジネスされている年の利益が1000万円以下の方対象だと思うんですが、はいはい、これまた大きな変換点ですね。
そうですね、これ特にそういったあのフリーランスの方を使う企業側にとってもやっぱり負担を強いることになりまして、例えばあの事業者登録番号というものを管理する必要が出てくるんですね。でこういったあの法律が変わるたびに、その社内のシステムを直さなきゃいけないと、これがものすごくあの大きな投資であり負担になってしまいます。あの私どものサービスはクラウドサービスなので、みんなで同じ環境を共同して使いましょうというモデルなんです。ですから今回あのインボイス制度で非常にあの社会的にも大きな負担が発生しますけれども、これはあの我々のクラウドサービス上で法律対応をしてしまいますので、あの今回を使っている限り個社で法律対応する必要がないと。これ例えるならばですね、戸建ての自宅持ち家を持ってたとします、
はい、
で法律が変わって屋根にソーラーパネルをつけなきゃいけないっていう義務化されたとします、
はい、
これめちゃめちゃ大変ですよね。ソーラーパネル買ってきて業者呼んで設置していろいろありますよね、うん、ですがあの今回を使ってるっていうのはあの賃貸の集合住宅に住んでるようなものなので、自分ではその所有せずに共同のその住宅に住まうと、
うんうん、
そうするとソーラーパネルが義務化されたとしても管理会社が屋上に取り付けてくれるので、
はい、
あの住民は何もする必要ない。
管理費とかをお支払いまあするだけで全部賄ってくれると
、はい、そうです、ね、ですので今回のインボイス対応もあのこしゃこしゃでやってると大変ですけども、はい、もう全部私たちが対応すると、そういう考え方です。
なるほど。これいかがなんでしょう、あのその今回ねもちろん世界のノウハウもあると思うんですが、その日本における経費精算システム、多分本当に今まできっと無駄な工程が多かったから、はい、まあ、今回が今求められてるって思うんですが、海外と日本を比較したときに、はい、そういうなんか違いってあるんですか？
ありますね、はい、日本はですね電車利用が圧倒的に多い。
電車利用、
ほうほう、はい、ですのでその経費精算の頻度もおのずと多くなるという傾向があるんです。それがあの面倒くささの原因になってるんですよね。なのでその電車代、例えば160円のために経費精算の処理するのってすごく負担じゃないですか。
あの乗り継ぎの駅まで記入してますよ。
そうですよね、はいはい、すごく面倒くさいと思うんですね。ですのであの11年前に日本市場に参入するときに、あの電車対応が必須だということを本社と交渉しました、
はい、
で結果の電車対応の機能をあの日本市場に投入しているわけですけども、具体的に言うと2年前かなに出したのがスマホ、これがですね、はい、あのスイカやパスモといった IC カードの読み取り機になるんですね、
はい、
ですのであのスイカやパスモ使って電車乗ります、うん、でこれをスマホにかざすとそれでも経費精算が終わると。
え、あ、そういうことですか、はい、自分のだから IC カードをスマホにかざすと、
そうです、
それで経費精算できる。
そうです、
あの駅員さんが持ってるあの端末みたいな感じですね。
あれと同じ機能がこうスマホ上に我々搭載しましたので、はい、Android でも iPhone でもそのアプリケーションを立ち上げてこのスマホにピッとタッチするとそれで経費精算が終わると。
めちゃめちゃ便利じゃ
ないですか。めちゃめちゃ便利ですね。さらに今年出たのが JR 東日本と5年がかりの共同プロジェクトをやりました、うん、スイカのデータっていうのはこのスイカのカードにも入ってますけども、このカードって20件しかレコードが入んないんですね。その20件以上使うと、はい、先に入ったデータがどんどんなくなってっちゃうんです、
はい、
だちょっと経費精査を怠るとカードからデータが消失してしまうっていうですね。
出張の多い方は困りますね。
そうですそうです。 はい、という問題がありました、うん、で、乗車実績のデータっていうのはカードだけじゃなくて当然 JR 東日本がデータとして持ってるわけですね、
はい、
ただこれ個人情報の塊じゃないですか、
うんうん、
誰がどこで電車乗ってどこで降りたか、はい、なのでもう門外不出のデータだったんですが、今回に対してはこのデータを開放しようということで、これ5年越しの共同プロジェクトをやってついに今年リリースしました。どういうことかというと、駅の改札カードをかざして入ります。そうするとそのデータは JR 東日本のサーバーにあるわけですね。でこのデータが今回に JR 東日本が送ってくれるんです。
へえ、じゃあピースらいらなくなる。
ピースらいらなくなる。
わお。
はい。でかつですね、はい、スイカって今日、電車代だけじゃないじゃないですか、
ええ、
ですのでバスであったりあるいはタクシーであったり、最近だと駐車場もスイカで決済できると思います。
はい、
それらのデータがすべて今と同じような経路で今回に送られてきますので、近場の交通費は全部誰も何もしなくても経済算が終わると。
だから車用のクレジットカードみたいなこと で、
あ、そうですね、
もう本当にスマートな経済算ができるってことなんです。
はい、そうですね。あともう一点、スイカっていうと、
は
い、首都圏だけというふうに思われるかもしれませんけども、スイカのテクノロジーすごくてですね、各地の例えばイコカとか、なんとかかってやるじゃないですか、
うんうんうん、
これ全部データが集約されてるんです。だから現地でスイカを使ってる限り関西でも九州でも北海道でも全部データが今回に集まっているということで、これもやっぱりキャッシュレスと入力レスの考え方ですね。
いやー、サラリーマンの方々の手助けというか、はい、余計な業務を減らして本業だけに集中してもらう、
はい、そうです。
素晴らしい改善ですね。いや、ここまで伺ってちょっと今回の日本に対する貢献度を、はい、かなり感じているんですけれども、はい、まあ、今回という会社がますます魅力的な会社だというお話をちょっとですね、後半で伺っていければと思っております。
はい、
さて今回日本世界のシェアが高いというだけじゃなくて、実はもう一つ魅力があるということで、働きがいのある会社ランキング5年連続で1位を獲得しているということで、
はい、これグレートプレイストゥーワークという団体が全世界で主催しているランキングでして、でこちらで1位を獲得しております。
三村社長がその代表になって、ご自身で2013年に口にした目標だったんですよね。
あ、そうなんです。私自身は2011年に着任したんですけれども、当初本当に会社が業績も低迷していて、
うんうん、
で社員同士もですね、お互いこう信頼し合わない非常によどんだ空気の会社でした。この状況をなんとか打破しようということで、まずはその私の夢というかビジョンを社員と共有したんですね。でこれ2つ共有しまして、1つが5年後の今回ということで、働き甲斐で日本一の会社になる。でもう1つは我々外資系ですので、国別の競争の観念があります。で本国の米国は抜けないまでも米国以外で1位になるっていう2つの目標を掲げました。でこの目標を並行して追いかけた結果、その5年後に1位を獲得し、また業績も米国に次いで2位になるということができました。
業績主義の会社さんも多いじゃないですか、はい、特に外資だと、
はいはい、
だけどなんかその社員さんたちが荒んで業績もうまくいっていないって時に、はい、働きがいのあるっていう目標を設定するっていうのはどういう意図だったんですか。
そうですね、これ私も最初、今回が私にとって最初の社長業だったんですね、
はい、
で外資系特に IT 業界ですと結果が出ないと本当に数ヶ月でクビになってしまうこともあるんです、
はい、
ですからもうまさに私も業績主義に走ってしまって、うんうん、結果逆に悪いスパイラルに入ってしまったんです、うんうん、でそれであえて自分が業績主義に走らないように自分に対するタガというか戒めという意味で働きがいに着目しようと。でかつその働きがいと業績っていうのはある種こう正反対のように見えるけれども、これ並行して追いかけることによっていいスパイラルが生まれるんじゃないかっていう仮説で取り組みました。
これ働きがいっていうとちょっと広義というか意味が広い気がするんですが、具体的にコンカーが掲げる働きがいってどういうことなんですか。
そうですね、これいろんな定義があると思うんですけども、うん、すごくシンプルに言うと、私たちが考えている働きがいというのは社員が成長を実感することだと、うん、思っています。ですのでこの社員の成長っていうところに光を当てて、社内では高め合う文化っていう考え方を推進しています。でこの高め合う文化っていうのは、その人が成長するということは 例えば何か外部の講座を受けたりとか、自分でビジネス書を読んだりといった個人に閉じた成長もありますけれども、他者から刺激を受けて成長することってあると思うんですね。でそのことを我々はフィードバック活動というふうに呼んでまして、社員同士が建設的にフィードバックし合う、でそうすることによってお互いの成長を促すということを奨励しています。
フィードバックってよく上司から部下に対するフィードバックはありますけど、はい、他にどういう、
これはですね、もう全方向でやってまして、部下から上司、あるいは一般社員から社長である私、はい、あるいは他部門の同僚、他部門の上司、いろんな方向でフィードバックをやっています。
はあ、それはちょっと頑張らなきゃって気にもなりますし、はい、それでいてよく周りのことも見ようっていう気持ちにもなりそうですよね。
そうですね、お互い社員がやっぱり関心を持たないとフィードバックのしどころって見えてきませんですし、フィードバック聞くのは耳に痛いですけども、そういった耳の痛いフィードバックに真摯に向き合うと成長実感できるんですね。でそうした成長実感から自分も他者にフィードバックしようというモチベーションが生まれてるっていう、そんな風土空気がありますね。
上下縦の線だけじゃなくて斜めとか横向きにしようっていうのがすごくいいなって思ったんですが、はい、確かに会社員時代って忙しいと、はい、同じ部署の方以外の関わりって持つ時間がなかったりするじゃないですか、はい、それを会社で促そうとしているっていうこと
ですか。そうですね、非常にいろんな取り組みがありまして、はい、例えば社員と上司がランチに行ってくださいと、あれお茶飲んでくださいというのを、コミュニケーションランチ、コミュニケーションティーという制度で奨励してるんですね。非常に評判が良かったので、他部門の管理職とコミュニケーションを取ってくださいということで、他部門の管理職とのコミュニケーションということでタコランチ、
タコランチ、はい、ほうほうほう、は
い、タコティーっていう、これ制度として回してます。
じゃあ例えば広報の一社員さんが営業部長とタコランチとかいうのもあるんですか。
そうです。
面白いですね、
は
い、
で特に新しく入社した社員っていうのは非常に心細いですよね、うんうん、ですので今回に新しく転職してきた社員っていうのは、もうタコランチ、タコティーどんどんやってくださいということを奨励して、社内にそのネットワークを張っていただくと、社員同士のエンゲージメント、絆を高めるということをやっています。う
ん、これはおそらく他の企業さんも真似するところというか、横展開というか、なんかね、教えてくださいよっていう声もあるんじゃないですか。
そうですね、非常に働きがいのあるランキングで1位を頂戴してるっていうこともあって、外部の企業からその講演の依頼を受けたりですとか、あとは数年前に最高の働きがいの作り方という書籍も出版させていただいて、
はい、
企業さんによってはその管理職全員に配布して、婚活改革と銘打って働きがいの取り組みを推進している企業も出てきています。
なるほど、本当に社内の雰囲気も良さそうですね。
そうですね。
でも三村社長、本当になんて言うんでしょうね、こうみんなをちゃんと見てコミュニティというかチームビルディングをされるっていう印象があるんですが、言葉にできるご自身の仕事の流儀とか心情とかって終わりですか。
そうですね、結局働きがいを何のためにやってるかというと、社員を甘やかすとか社員をおもねるということではなくて、実はその働きがいの取り組みが社員の成長を促すの で、社員の成長は事業の成長につながるじゃないですか。ですので、ある種経営者の冷徹な目線から業績のために働きがいをやってるっていう観点もあります。でそういうことも踏まえて、人材こそ最大の経営戦略だというふうに思ってます。その人材に対する取り組みや働きがいっていうのは、あんまり関心のない経営者も中にはいると思いますけれども、最初の5年の取り組み、あるいはその後の取り組みも含めて人に着目して働きがいを高めることが我々の業績成長につながったんだっていう、本当に皮膚感覚実感があるので、他の経営者経営層にも働きがいや人材に対する大切さを再認識してほしいなというふうに思います。
愛社精神みたいなものと業績は密に関係があるんですね。
そうですね。
いやでも本当前半で今回の業務内容について伺ってきたんですが、ちょっと先の未来に見える風景ということで、デジタルテクノロジーどんどん変化していますが、この先どんな未来が見えますか。
やっぱり日本は移民が難しいですよね。で移民が難しい状況にあっては労働力の増加も見込めない、と思います。そうすると今後経済成長していくためには、もう一人一人の生産性向上が待ったなしと、そういう状況にあっては人がやらなくてもいい仕事は人がやらないということを徹底して推し進める必要があるんですね。それでいうと、一個一個無駄な仕事をなくしていく、経費生産という世の中でも最たる無駄な仕事をなくすことに私たちは貢献したいと思っています。 そしておそらく経営生産って本当になくなるんだと思うんですよ。法律改正ですとか、はい、社会インフラを我々やっていますが、もうなくなる手応え出てきていますし、実際にもうなくしてしまっている企業も現れてきています。ですので、この取り組みをこのあと、5年あるいは10年続くと日本社会から経営生産がなくなる。でそうした時によくありますよね。俺の若い頃は経営生産めんどくさかったんだっていうふうに飲みながら若手に言っている はい、はい、昔の何々は大変だったっていう苦労話マンってありますよね、はい、なんか経営生産がそういう苦労話自慢になるんじゃないかなっていうふうに、あるいは苦労話自慢にさせたいなという思いで、取り組んでいきたいと思っています。
経費生産を命題として今回はプロダクトを出しているわけですが、それがなくなればいいって言い切るってすごく気持ちがいいというか、かっこいいですね。
そうですね。経費生産という仕事がなくなっても、うん、経費を使ったらそれを払い戻さなきゃいけないっていう仕事はなくならないので、それが人が意識せず、手を動かさず勝手にデジタル技術で実行される、そういう法律作り、ルール作り、社会インフラ作りを進めていきたいと思っています。
より気持ちのいい働き方ができそうですよね。
はい、そうなるように頑張ります。
大変興味深いお話でした。三村社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発などDX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜は株式会社コンカー代表取締役社長三村正宗さんをお迎えしました。ついつい会社員をやっていると面倒だなと思ってしまいがちな経費精算、そして働きがいのある会社の作り方と学びがたくさんありました、いい時代の働き方、そんな未来の風景を教えていただき少しワクワクしました。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週お会いしましょう。笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。